小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。日本展示図書館の館長、長岡秀治さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
長岡さんはこの春から日本展示図書館の館長に就任されました。もうほぼ3ヶ月目に入っておりますが、今どんな心境でいらっしゃいますか？
そうですね、少し慣れてきたとは思いますけれども、日々忙しいのでそれにこう翻弄されているという感じです。
じゃあ、今までとは違ってかなり忙しさっていうのを感じてらっしゃるわけですね。
そうですね、前の仕事でも、それなりに忙しかったんですけども、大体こう決まった仕事をしていればよかったわけですけれども、こちらに来ましてからはですね、仕事のこう種類が広いというんでしょうか、多岐にわたりますので、まずそれに驚かされました。
あ、そうですか。
はい。
ところで南岡さんも、視覚障害でいらっしゃるわけですけれども。
はい。私はですね、生まれた時からもともと視力が弱かったんです。
はい。
そして3歳の時にはしかを患いまして、それでさらに視力が落ちたようですね。
あ、そうですか。
ですからそれ以降は、弱視、今ロービジョンという言い方をしますけれども、そういう状態で過ごしておりましたが、12歳の時、中学1年生の時にですね、完全に失明をしました。それ以後、今66歳なんですけれども、54年間はそういう状態で過ごしております。
ということは、その、3歳の時にはしかを患って、そこから12歳までっていうのは徐々に見えなくなっちゃうもんなんですか？
そうですね、少しずつ、もともと緑内障っていう眼疾患だったんですけれども、だんだん視力が落ちまして、ということで、小学校低学年中学年の頃までは自転車に乗っていたんですけれども、こう乗っていてもだんだんこう前が見づらくなってくるんですね。
あ、そうなんですか。
それでも子供ですから自転車好きで乗っているんです。で、だけどこうヒヤッとする場面がだんだん増えてきて、乗れなくなってしまった。それがとても子供心に残念だったですね。
その失明されたのが12歳ということですと、この日本展示図書館を利用されたってこともあるんでしょうね。
そうですね、小さい時から弱視でしたから点字を使っていたわけですけれども、小学校に入学する前でしょうかね、母親に連れられまして、杉並区の自宅からこの高田馬場の展示図書館を訪ねたことがありました。で、当時は今のような大きな立派な建物ではなくてですね、ごくごく小さな、簡素な建物だったように記憶しています。で、若干視力がありましたんで様子を視覚的に記憶しているんですけれども、その建物を開けますとですね、中あんまり明るくない、少し薄暗いようなところでですね、女性の方たちが、作業されていた、展示図書をですね、移動させたりするような仕事をされていたのをこう見た記憶があります。
あ、そうですか。
はい。
そうやって、ここも利用しながらですね、学校、大学とかね、いろいろと経歴拝見しますとキャリアをお持ちなんですが、その後のことをちょっとお話ししていただけます？
はい。盲学校におりまして、当時はですね、まだまだ大学受験がそんなに自由にはできなかったんですね。
そうでしょうね。
はい。そこで盲学校の生徒たちがですね、大学の門戸開放運動と称していましたけれども、大学に受験できるようにしてほしいということでですね、いろんなことを運動しました。
はい。
例えば街頭でですね、池袋駅とか新宿駅のような、駅頭で署名を集める活動をしたりですね、そういった門戸開放運動っていうのがありまして、 私もそれのこう末席と言いましょうか、一緒にくっついて歩いて一緒に署名をしたりしたことがありました。
当時はじゃあ展示で受験するなんていうことは全くできなかったんですか？
ほとんどできなかったですね。展示受験を認めている大学というのは、私が高校の頃にはまだ関東では 1,2 校だったと思いますね。
そうなんですか、はい。今ではねかなりその広がってきたでしょうし、また障害者差別解消法という法律も施行されて、
はい、
大学側の対応もやっぱり変わらざるを得なくなってきましたもんね。
そうですね、
うん、
まあとてもいいことだと思います。わずかというんでしょうかね、40数年前のことではありますけれども、このことに関しては本当に大きく変わりましたね。
だそれはまあ長岡さんたちのその運動もやはり当然貢献してるわけでね、やっぱり世の中の人っていうのはなかなか振り向いてくれないですからね。
そうですね、そういうことがあるっていうこと自体が知られていませんから、そういうことを知っていただく意味でそういう運動を高校生自らがしたっていうところに多分意義があるんじゃないかと思いますね。
その当時の高校というのは筑波大附属の今でいう視覚支援学校ですよね。
そうですね、当時はまだ東京教育大学の附属盲学校って言っていましたけれども。
教育大でしたね。
そうだったんですよ。で私は数学科に進学をしたかったんですけども、とりわけですね、数学も理系なんですけれども、理系の受験を認めてくれるところがほとんどなかったんですね。で私の先輩、この番組の4月に出演をされました、塩根谷信子さんがですね、
塩根さん、
はい、
うん、
はい、数年前に東京女子大の数理学科に入学された。
そうでした。
こういう事例があったのがですね、はい、とても大きな励みになっていました。
あ、そうです
か。ただし女子大ですから、私は受験ができませんので。
あ、そうですよね、うんうん、これもどうしようもないですもんね、これね。
そうですね、他の大学を探さなくちゃいけないということで、
はい、
母校盲学校の先生がですね、一生懸命こういろんな大学に交渉してくださって、やっと受験できるところが見つかった。そんな経緯がありました、
うん。それが学校どこだったんですか？
立教大学ですね。
そうですか、はい。そうやって道が開けてきて、で大学を卒業されて、数学科ってのは、塩野さんから伺った話だと、数学科の学生さんは先生になるか、あるいはプログラマーとかね、そういう系に進むか、はい、コンピューター会社に進むか。
そうですね、
就職の道ってのはそんなに広くないんだよみたいなことをおっしゃってましたけど、
はい、
でどのような会社を目指そうということを考えられたんですか？
はい、ちょうどその頃アメリカから入ってきました視覚障害者が触覚で普通の文字を読み取る電子装置で、オプタコンっていうのがあったんですね。キャノン、もともとカメラの会社で、今は事務機等々いろんなものを作っている大きな会社になりましたけども、そのキャノンがですね、このオプタコンの輸入販売をして、くれていたんです。会社としてボランティアみたいな形でそういうことをしてくれていたんですけれども、その部門で仕事をしないかというお誘いをいただきまして、少しの間そこで仕事をしました。
でその後はいろいろ経験されてますよね。
そうですね、キャノンさんでですね2年半ほど仕事をした後に、ちょうどその時に開所しました、所沢にあります国立の職業リハビリテーションセンターというところに、転職をしました。
でそこではどんなふうなお仕事されたんですか？
そこではですね、最終的には情報処理電子計算機の職業訓練の指導員をさせてもらいました。と言っても最初からそれができたわけじゃなくて、そういうことができるんだ、必要なんだっていうことをこうセンター側に結構働きかけをしましてですね、ちょうどそういうことを理解してくれる上司の方がやってこられまして、それでじゃあやってみなさい、ただしきちんとやるように、責任持ってやるようにというですね命が下りまして、それで、新しく視覚障害者を受け入れるそういうコースを立ち上げて、そこで約10年間その仕事をさせてもらいました。その後は茨城県つくば市にできました、筑波技術短大というところに、また移りました。ここはですね、視覚障害者と聴覚障害者のための、短期大学、今は4大になりまして筑波技術大学と言っていますけれども、そういう特別な大学なんですね。
つまり視覚障害聴覚障害両方の方がいらっしゃるわけですね。
はい、キャンパスは分かれているんですけれども、その両障害者を対象にした短期大学なんです。
あ、そうですか。
はい、で私はその視覚障害部門のですね情報処理課というのが新設されたものですから、そこに移りまして、それまでの職業訓練に近い内容 つまり情報処理の教育を視覚障害の学生に対してする、そういう仕事をしました。
じゃあ今までのお話を伺っていると、やはり長岡さんの場合はその自分が勉強するのはもちろんだけれども、人に教えるっていうことが結構多いですね。
そうですね、そういう仕事を結構長くさせてもらいましたね。
そういう意味ではね、視覚に障害があるということはこういうことが不都合なんだぞ、これができないんだからこういうふうにしてあげたらもっとうまくできるよみたいなこと、つまりニーズをよく把握してらっしゃるわけですから、だからそういう方がこの図書館の館長になられたっていうのはすごくなんかありがたいなっていう感じはしますね。
はい、そうですね、そういう仕事をさせてもらったんですから、そこで経験したことをちゃんと今の仕事でも生かさないといけないですよね。
そうですね、はい、この図書館をね、どんな風な方向性といいますかね、はい、長岡さんご自身がこんな風にしていきたいなっていうのは今ありますか？
そうですね、とにかく視覚障害者の読むことについては、この2,30 年で大きく変化したわけですね、それまでは点字とテープ録音ぐらいしかなかったわけですけど、今はもちろん点字が録音はデジタルになり、それからまたパソコンやスマホなどを使って普通の文字、これ墨字と言っていますけれども、普通の文字を視覚障害者も扱えるようになったわけですね。音声読み上げや点字変換使いまして、ですから情報にアクセスする手段がとても増えたわけですね。でそういったものをうまく使っていけばいろんな情報が得られるわけですけれども、それをするためには視覚障害者自身がいろんなこうスキルを身につけなくちゃいけないわけです。そういうスキルを身につけるお手伝いもしなくてはいけませんし、また内容に合った、ニーズに応じた形で情報を作って提供しなくてはいけないということで、この図書館のなすべきことも非常に多様化してきているわけですよね。
そうですね、
はい、
この続きはまた来週お送りいたしますので、どうぞお楽しみに。ゲストは日本点字図書館の館長長岡秀治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。